ユスの神の集会を開けるということは我々にとって非常に心強いことでございます。今荒木和弘さんが皆様にご報告された通りです。客観的な情勢は極めて我が方に有利に展開しつつある。その中で奇妙なことが起こっている。その中で政界の関心は急速に拉致問題から去っていっていると。8月から9月にかけて自民党総裁選挙が行われる。総理大臣はどこかと、どこにおるのかと思えば日本にいない。現在、まさに政治の空白が我が国に存在しているということであります。その中で、この空白の中で我々が何をしていくかという、これがこの集会を開催し、そして皆様と共に考える本日の課題であります。さて、本日は拉致被害者家族会の皆様と共に、特定失踪者のご家族の皆様もこの場に来られます。この姿が我々の今政治に向かうときにどうしても忘れてはならない問題点なんです。すなわち1年以上前、JR の車両が転覆脱線いたしました。あの時に被害者数が初めわからなかった。時間の経過とともにどんどん被害者数が増えていた。しかし我が国の行政機関、警察、消防は救助に向かった。救助に向かう時に第一に確認しなければならないのは、今何人その中に閉じ込められておるのかということでございましょう。拉致被害者救出も同じなんです。我が国の行政機関が救助に向かわなければならない、その時に何人被害者がいるのかを確認しなければならない。しかしそのことを今やっていないということなんであります。4年前、極論を言うならば4年前に検挙実が拉致を認めた。犯人が白状した。犯人が白状した。その白状の内容は、ご迷惑ご迷惑に集めておるので会っていってくれ。そして彼らは、この病院は素晴らしい場所だ、お父さんお母さんこっちに来てくれというメッセージを送ってきた。そして8名は死亡したと白状した者が言った。白状した者が言ったことをそのまま鵜呑みにして、それで問題を拡大しようとはしない。何人が車両の中に閉じ込めているのか、何人が北朝鮮というあの収容所列島の中に閉じ込められているのかということを、我々の政府が全力を挙げて調べようとしていないわけで、そこで拉致被害者救出の議員連盟でありますが、この議員連盟は4年前の小泉さんの訪朝の前に結成されました。それ以前の議員連盟ははっきり言って潰しました。なぜなら会長が北朝鮮から亡命して残っためぐみさんの情報をくれた元工作員に関して亡命者の証言は信頼できないというふうに発言するに至ったからであります。この現在ある拉致議連の会長は歴代閣僚にピックアップされています。私は拉致議連の会長が閣僚内閣の一員になった以上、問題が進展しなければならないと。そして2人が閣僚になった、3人目がなぜならば、それは総理大臣がやらねばならないんだと、総理大臣にならねばならないんだと公言しておりました。拉致議連の会長が総理大臣になりそうだと言っているのではございません。拉致議連の役員、私と同じ第一次拉致議連で事務局長代理をしていました安倍晋三さんが総理大臣になりそうだ。しからば私の予言、拉致議連の会長という予言でしたけれども、拉致議連の役員が 今度はいよいよ総理大臣になるということになってきた。客観的には大きな大きな一つのチャンスであります。先ほどそのチャンスの中で関心が薄れていくということを申し上げた。したがって我々は頑張らねばならないと思うわけであります。現状を象徴する一つの例として関係方法の入港禁止ということを申し上げましょう。あの時に入港禁止を決断した。これは高く評価します。高く評価したけれども切断させたんです。そして来日のしてが修学旅行か何かで数百人北朝鮮に見物に行っておった彼らを官邸機についた関係方法から日本の陸地に上げた。これは今政府が制裁というものは何たるものであるかということを認識していない一つの証拠なんです。関係方法を切断させない、日本に入港させない、日本国政府が決めた以上断じて切断させてはならないんです。彼らは一旦平壌に引き上げてもらわねばならない。そして平壌から在日の彼らの子供たちが北朝鮮のから日本にいる両親に対する平壌、北朝鮮は素晴らしい地上の楽園です。お父さんお母さん、日本のような絶対な国にいるより我が祖国にここに帰ってきてください。このようにコメントさせたらよかったんです。これが我々の国だ。これが限界ということは制裁の何なのかを日本国政府は分かっていないということであります。ただ関係方法切断禁止の、切断させて子どもたちだけ返したわけでありますが、物資を上げなかった効果は壁面に現れている。覚醒剤の価格が暴騰している。皆さんこういうことなんです。やってみれば分かるんです。警察の方はご存知だと思いますが、覚醒剤の値段が上がっておるということは何を意味しておるのか。我々の小さい時、もう記憶が生まれるか生まれないかの境目の時にヒロポン中毒患者の犯行が君を起きているやつ、驚くべき犯行が相次ぎました。この時期日本でそういうことが大阪でも起こるかも分かりません。覚醒剤中毒の者が覚醒剤が消えた中で精神的な錯乱状態になって突拍子もない犯罪を起こすということです。関係方法は切断をしておった、切断していなかったということがこれほどの効果があるということを我々はもうじき知ることになるでしょう。経済制裁をやれば効果があるんです。さて現状の報告を一応内観したことで拉致問題の本質というものを改めて述べてみたいと存じます。荒木和弘さんが言ったように拉致問題は戦争で、これは戦争状態なんです。戦争といえば国家が宣戦布告して赤軍が動いてくるというふうに我々は思い込んでおります。これが19世紀から20世紀全般までの戦争形態で、現在戦争でないと思えば戦争である、戦争であると思えば戦争ではない。適切な日本語はございません。アザーザンウォー、これが現在の戦争なんです。だから明らかに拉致問題は現在の戦争であります。したがって拉致問題解決の最終目的は禁止日の報復、これしかありません。戦争なんです。それを前提にして外務省に、北朝鮮の地図は外務省にあるのか質問しました。外務省答えているのか、北朝鮮の地図を外務省は持っておりません。これでどうして救出できるのか。自衛隊が持ってる持ってないということは私には答えませんでした。ただ我が日本で国会議員にもその訓練内容を見せない部隊が存在いたします。その部隊長に聞きました。実は訓練内容を見ました。 そして質問しました。北朝鮮のあのポイント、あのポイント、あのポイントにいる日本人を命令があれば救出できるか。会長は答えて言われた。我々にはその命令を実行する能力がございません。また政治がその命令を我々に出すかどうか、これが問題です。その命令があればやめます。これが我が国の自衛隊の一つの答えの答えであります。さて、物の本質が戦争であるとするならば、我々のやるべきことは何でしょうか。現在の政治は空白状態であります。我々の歴史を振り返ろうではありませんか。平成8年の暮れ、荒木和代さんのたちが発行している現代コリア、横田めぐみさんの被害の状況らしき記事が出ており、平成9年明けてすぐ荒木和代さんが、我々は同じ民社党の出身なんです。聞いて、実は13歳の女の子らしい、罰されたままだと、なんだこれということになって、この質問を始めた。国会の日程など2日前でなければわからないんです。したがって、いつ質問ができるかわからない。したがって、議員が持っている権限、内閣に対して質問申請を提出するということで、直ちにそれを内閣に立たさねばならないというふうに動きました。その時の状況は、多くの人たちが、今、拉致議連に参加している党派を含む全党派が、心にはともかく、全く無関心を予想したのであります。そういう中で、有本さん、また家族の皆さん、娘を返せ、息子を返せという運動を続けておられたのであります。その時に米50万トンを出す、また25万トンを出す、10万トンを出す、政府の動きを止めるため、米を出すなとは言わない。しかし、私の娘は帰ってきていない、息子は帰ってきていないの、自民党の前で、外務省の前で、寒い中座り込む、この拉致被害者の、決して若いとは言えない、ご家族、ご両親を前にして、国内で増えておっても、拉致被害者は帰らないと、いうふうに言い放って、米を出した与党幹部、これが存在した。皆さん、国内で増えておっても、増えておるということは人間に使う言葉ではないです。しかし、それをまさに使った。これがその時の状況です。しかし、その人間に使う言葉を投げかけられることなく、唯一使う言葉を投げかけられている中で、拉致被害者家族と心ある国民の運動が続いていく。平壌、9月17日、総理大臣訪朝、それに対して、金正日は、拉致問題に触れなければ日本から金を出せないという判断に至った。これはまさに政治が無関心の中で国民が重大な関心と救出の熱意を示した賜物であります。我々が今やるべきことは、そのことを思い返すこと、そしてその地点に立ってまた運動を組み立てることでありましょう。拉致問題がこの国民運動として盛り上がる前、今から思えばそのきっかけになったのではないのだろうかと思う東京フォーラムでの集会がありました。5000人が座られる東京フォーラムでやろうということになったときに、西岡さんが私に言いました。今まで1000名を超える集会を経験したことがない。 5000名できるだろうと、来てくれるだろうと、その時に我々は言いました。50名来てくれたらいいじゃない、5000名の中に50名来てくれてもいい、しかしこれは国民の陰謀なんだと、5000名座るところでやろうというふうに我々は顔を見合わせながら決断していきました。結果は25,000が集まっていただきました。さて我々はすでに拉致被害者救出運動を続けてきて、そして検証術を発表させたという実績を持っているわけであります。この実績をもとにこれから進まなければなりません。最後に平壌共同宣言とは何か、この平壌共同宣言をこのまま置いておいていいのかという問題意識だけは持っておきましょう。なぜなら無名の運動の時と違い、今や内閣総理大臣と禁止書術を取り交わした約束文書が存在するからであります。この約束文書こそ欺瞞の文書であります。平壌共同宣言を遵守するという小泉総理のこの発言は61年前の8月8日にミスコ不可侵条約が有効であることを前提にして、ソビエトの仲介によって日本とアメリカが和平を結べるのではないかと錯覚しておったと、この茶番劇のような事態と全く同じ事態であります。平壌共同宣言は4つの約束からなっております。第一の約束は万難を排して日朝は国交を回復すべきである、正常化すべきである。そのために来月から数日後の来月から日朝国交正常化交渉を始めよう、これが第一の約束。第二の約束は我が国が悪いことをして申し訳ないです、したがって国交が正常化したときに我が国は莫大なお金を金正日さんにお渡しいたします、これが第二の約束。第三の約束が日本国民の安全に関わる事態に関しては日朝が国交がないという不正常な時代に起こったことである、したがってこのような事態を二度と再び起こしてはならない。これは何を意味しているんですか。これは拉致問題というものが日朝の国交はないという異常な事態で起こったことであります。今後は将来は拉致はいたしませんという約束に過ぎない。第4は核の開発はいたしません、ミサイルは飛ばしませんという約束です。この第4の約束は全て保護にされております。第3の約束、日本の国民の安全に関する約束は守られておるんですか。この約束はそもそも何の約束ですか。この約束は拉致問題、禁止法が白状した拉致問題というものはすでに過去のものとして終わった、禁止法さんは将来は拉致をしませんよと約束したに過ぎないんです。そして先ほど言いましたように5名が平壌に集まっている、それに会っていてくれと言って会った、8名は死亡だと言われて愕然としながらもその上で署名した文書、この約束こそが拉致問題は終わったという禁止法律の言っていることを受け入れた条項なんです。禁止法律は約束したことは全て破っている、我々だけが総理大臣だけが約束したことを守らねばならないと言っている。つまり日本人を拉致して数百人拉致して返さない、抹殺しようとしている、 北朝鮮の土に返そうとしているこの独裁者に対して我々の税金が1兆円以上支払わねばならないという約束が新しい政権に引き継がれてはならない、このように申し上げて私の要求をお願いさせていただきたいと思います。熱い中ですがありません。これから頑張りましょう。